生理セイングのエブリデイジャパニーズポッドキャストへようこそ。日常の話題を自然な日本語でお届けします。私のウェブサイトには各エピソードの記事があります。そこに単語や会話のヒントを書いています。有料メンバーさんには字幕付きのビデオポッドキャストや振り仮名付きのトランスクリプトがあります。ペンギンさんになって一緒に日本語や日本について学びましょう。詳しいことはさゆりセイング .com で。それでは始まり始まり。こんにちは、さゆりです。今回は日本のハイテクなフリマアプリについて話します。前々回は掃除の話、前回はリサイクルショップの話をしました。まだ聞いていない人はそのエピソードも聞いてみてください。前回のエピソードでリサイクルショップで売るものとフリマアプリで売るものについて話しました。リサイクルショップでは私は主に服を売ります。正直ほとんどお金になりません。ドネーションだと思って売っています。で、自分が価値があると思うものやフリマアプリの方が簡単に売れるものはフリマアプリで売ります。私がよく使うフリマアプリはメルカリです。皆さんはメルカリって聞いたことありますか？フリマアプリはメルカリの他にラクマやヤフオクなどがあります。私はメルカリしか使ったことがありません。私はメルカリが大好きなので他のアプリを使おうと思ったことがないです。だから他のアプリがどんなのかはあまりわかりませんすいません。じゃあどうしてこんなにメルカリが好きなんだろうって考えると、3つのポイントがありました。1つ目はバーコードから出品ができます。フリマアプリで物を売るときはフリマアプリ用語で出品すると言います。私がメルカリに出品するものはバーコードがついているものが多いです。例えば本、あとゲーム、ガジェットです。私が売ってるのはほとんど本なんですけど、本にはバーコードがありますよね。メルカリのアプリを開いてバーコードをスキャンするとどんなものか読み取って出品できるんです。だからタイトルや内容を入れる必要はありません。そのバーコードをカメラに読み取った後はその商品がどんな状態か、例えば新品と同じように綺麗か、あまり傷が入っていないとか、ちょっと傷が入っているけどまだまだ使えるというのを選びます。最後に値段を入れます。値段は昔は調べてから入れていたんですけど、最近は調べなくてもいいんです。最新のアルゴリズムで同じ商品が最後にいついくらで売れたのかという履歴が出てきます。それを参考にして値段を決めます。例えば私が売りたい本が前回800円で売れていました。じゃあ私も800円にしようっていう感じで値段を決めます。ハイテクですよね。だから本を出品するときはバーコードを読み取って本の表と裏の表紙をスマホで写真を撮って状態を選んで値段を決めるだけです。たった1分ぐらいで出品することができます。最初に言ったように何も書かなくてもいいです。なぜかというと、そのバーコードを読み取った時に本のタイトルや作者、内容、そして元々の値段が出てきます。ハッシュタグまでつけてくれます。はい、このようにバーコードを読み取るとすぐに出品できるっていうのが好きなポイントの一つです。二つ目の好きなポイントは配送サービスです。まず匿名配送ができるんです。匿名っていうのはアノニマスのことです。名前や住所を教えなくていいです。配送っていうのはデリバリーのことです。ここで皆さん不思議に思いましたよね。 じゃあ誰が名前や住所を知っているんだろうって。私も仕組みはよくわかりません。でも、そのメルカリの配送業者、ヤマト運輸や日本郵便がメルカリと提携しているのかなと思います。匿名ということは、自分の個人情報、名前、住所、電話番号などを相手に知らせなくてもいいですね。知らない人に自分の個人情報を渡さなくていいので、そこは安心できますよね。次に配送料です。送料もアプリの中で計算してくれていて、その売れた商品の金額から送料を引いてくれるので、出品している側、売る側は何も考えなくていいです。しかも普通に送るより安いと思います。あと、さすが日本だなって思うのは、コンビニから発送できます。発送っていうのは物を送ることです。コンビニから荷物を送ることができます。そのアプリの画面を店員さんに見せると、配送の準備をしてくれます。コンビニは日本全国、都会にも田舎にもありますね。だから私は旅行先のコンビニから発送するときがあります。この配送の便利さが二つ目の好きなポイントでした。では、最後、三つ目。取引のメッセージがテンプレートになっていることです。これは比較的新しい機能だと思います。少し前まではこういうフリマアプリのメッセージのやりとりって結構めんどくさかったんですね。でも、メルカリはそれを簡単にしてくれました。本を買ってくれた人にありがとうというお礼と、いつ頃商品を発送するかというメッセージを送ります。その連絡のメッセージがテンプレートになっているので、少しだけ編集すればいいので、すごく楽になりました。早くなりました。例えば、ご購入いただきありがとうございます。本日中に発送いたしますので、しばらくお待ちください。などです。はい。出品した側だけじゃなくて、買った側もそのようなメッセージが使えます。例えば、ご連絡ありがとうございます。短い間ではございますが、よろしくお願いいたします。といった、フリマアプリでよく使うような言い回しがテンプレートになっています。だから、スマホで文字を打つ必要がありません。本当に便利です。はい。ここまで私のメルカリ愛を語りました。メルカリが大好きですね。はい。じゃあ、ここで単語のおさらいをします。商品を売ることを出品すると言います。商品を買うことを購入すると言います。商品を売る人のことを出品者と言います。商品を買う人のことを購入者と言います。物を送るときの料金を送料や配送料と言います。商品を送ることを発送すると言います。はい。今日本に住んでる人、もしくはこれから日本に住む予定がある人は、ぜひメルカリをチェックしてみてください。これはちなみにメルカリさんからスポンサーされてるわけじゃないんで、メルカリでもいいし、ラクマでもいいし、ヤフオクでもいいと思います。まあ、とにかく、フリマアプリをチェックしてみてください。すごく面白い経験ができると思います。皆さんの国にはこんなフリマアプリがありますか？欲しいですか？使ってみたいですか？ちょっと高いものや本を売るときはどこで売りますか？ぜひ教えてください。今回も最後まで聞いてくれてありがとうございました。じゃあまた次のエピソードで。バイバーイ。お疲れ様でした。このポッドキャストが役に立ったり面白かったと思ったら、ぜひレビューを残してくださいね。この無料のポッドキャストを続けるため、余裕のある方からのご支援が大変助かります。 ウェブサイトの会員になってくれたり、コーヒーでのドネーションをいただけると励みになります。よろしくお願いします。